ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はギターの委託販売っていうのをやってみた話をします。
リアルギターの話。
うん。20年前にほとんどすべての楽器関連のものを手放していたんだけど、一本だけアコースティックギターを残していて、ゴールデンウィークぐらいかな？掘り出して使っていたんだけど、なんかね、アコギが今の家庭環境ではうるさくて使う気にならんなぁと思って、なんかこれなぁなんかもったいないなぁって思っていたところに、なんかね、偶然 YouTube でよく見ている YouTuber が、その自分はギターをその委託販売っていうのを使って売っているっていう話を見まして、調べたら、そのうちの近所でもそういうのをやってくれている楽器屋さんとかがあってさ。で、委託販売を使って売ったら、思ったより相当だいぶいい感じに、なんかよくできた仕組みだなと思った。
委託販売っていうのは、まあ、これ売りますって言ったら、査定みたいなのをしてくれて、このぐらいの値段で多分売れると思うよみたいな感じで、それでじゃあ、出しますって言ったら、そのお店の人が代わりになんか出品みたいなのをしてくれるってイメージ。
まあ大雑把にはそういうイメージ。一応値付けはその委託する側がっていうのが多分基本ルールだとは思うんだけど、その明らかに変な値段とかではこれは無理ですって言って断られると思うんだけど、で、その自分の場合はその古かったアコースティックギターで、さらにいろいろと問題があることは知っていたんだけれども、持って行ったら、自分が知っていた以上に割と問題があったみたいで。
そう、問題っていうのはなんか状態が悪いってこと？
そう、状態が悪い。具体的な話で言うと、中のそのブレーシングっていう、なんて言うんだろう、アコースティックギターが、で、ただの空洞じゃなくって、中が良くなるように、その、添え木っていうのが骨格の木みたいなやつが貼ってあるんだよね。そいつが一部外れかかったりとかしていて、まあそういうのを普通にお店で直してしまうと、まあ5万10万かかるかもしれないっていうような感じで、その、まああんまり状態が良くないものだったんだけれども、まあそれも全部含めた上で、なんかそのジャンク扱いで売ってもらって、その無事に割とあっけなく売れた。で、すごかったのが、正確なことは覚えていないんだけれども、2000年頃に約10万円で売ったギター？
買ったギターじゃなくて。
あ、間違えた。買ったギター。約10万円で買った、ギルドの D40 っていうギターなんだけれども、それが、そのブレーシング剥がれなどもありつつも、ジャンク判定でありつつ、2023年に8万8000円で買ってくれた人がいた。
その10年前に、10万円で買ったギター。それもしかも中古で？
中古で買ったやつ。
それを、何年？
20年ぐらい経ってから？
経ってから売ったら、8万8000円で売れた。
うん。で、まあ、委託販売っていうのが手数料 20%。まあ、それを引いてっていうので、まあ、5、6万ぐらいになるんだけど、まあさ、自分からしたら、もう、おそらく使わなくていらんであろうって思っていたギターで、細かいことを言うと、やっぱさ、メルカリで売りづらいというか、その、嫌だったんだよね。アコースティックギターをどうやって送ったらいいかもわからんし、その、自分が買うとしたら、ギターをメルカリでは買わんな。それだったら、楽器系だと、デジマートっていう、そのね、中古楽器じゃないな、中古じゃないな、楽器流通のその大手なサイトがあって、その、自分が行ったところに委託販売持っていくと、そういうのも、そういうところに載せてくれるんだよね。なので、事実上メルカリみたいな感じで、メルカリがさ、手数料 10% 取るじゃん？なんか、厄介なことを全部やってくれて、おそらくトラブルがもしあったとしても向こうがやってくれるっていうので、あと 10% だったら、なんか、明らかにそっちの方が幸せになれるなと思って。で、まあ結果、割とね、1週間後ぐらいに売れましたって連絡が来て、現地に行って、そのなんか書類を書いてお金を受け取るみたいな感じだったんだけど、その木材がとにかく手に入らないらしくって現在。それとさらに物価高が重なって、なんかね、ギターも まさにあの、ロシアが戦争を始めて以来、めちゃめちゃ値上がりしてて、さらにその現在が、ちょっと前、この5年、10年ぐらいかな、からどんどん木材が手に入らなくなって、そのいい木が使われたギターというものが貴重なものになっていくらしく、なってきているっていうのかな。っていうので、そのね、なんか、いいギター買っとくと、いいことがあるんだなっていうのを思って、まあ、10万程度では別にものすごいいいギターっていうわけじゃないんだけど、なんかね、新品じゃない、中古でも多分状態が良ければ、おそらくね、20万ぐらいで売れそうな雰囲気だった。自分のギターとかも。まあ、あの、楽器とかを投資と考えるのは正しくはないし、なんか間違っているとは思うんだけど、なんかちゃんとしたものを買っといたら、きちんと価値が出るんだなってことをなんか思い知った感じで。なんかね、そういう観点で楽器とかもいいものを買っておくというのは良いことがあるのかもしれないなと思って、どういうギターを買おうか悩んでいる。
同じようなさ、話で、万年筆業界も、
春菜さんが最近ハマっている。
同じことが言えてて、そもそもその、金の値段が上がってる、あの、金ペンって言って、
ゴールドのことやな。
うん、ペン先に金を使って、てる商品、まあ、安いやつはステンレスなんだけど、ステンレス、鉄っていうか、まあ、スチールか、なんだけど、高い万年筆は、あの、ペン先のところに金を使ってて、で、昔のやつって、その、純度高いやつとかも、結構パンパン、はい、売ってたのが、
安かったやんな、多分。
今はもうその値段では全然作れないし、買えないし、みたいな感じで、そもそも品薄になってる。作れる人少なくなってるしっていうので、品薄になってたりとか、まあ材料費がすごい上がってて、もう商品の値段自体の、その定価、メーカーがいくらで売りますっていう、その定価自体も、そもそももうどんどん値上げしてて、去年とか今年ぐらいにその価格改定入って、どんどん上がっていってるとかっていう背景があるので、昔々に買った万年筆でも保管状況が良くって、まあ状態が良くってってなると、買った時の値段よりも高い値段で普通に売れたりする。
うん、なる。あのね、20年前のフェンダージャパンっていうのがなんか7万から10万ぐらいで、10万もしてないかな、7、8万ぐらいで買えたりするんだけど、そのね、同じ木材のレベルのものを買おうとすると、多分倍では効かないぐらい、20万ぐらいまで行くかもしれないっていうぐらいにもなってたりして、なんかいろんなことを思い知るよね。そのテクノロジーの進歩とかよりもインフレが上回ってしまって、その何年、材料の不足とインフレと両方か。なんか今までさ、常に新しいものはどんどん安くなっていくことが当たり前の時代だったけど、ついにその、そういうものが変わりつつある、なんか潮目だなって感じもして。なんか待ってたら安くなる。俺たちがちっちゃい頃はやっぱ何もかもが大体安くなっていっていたっていうイメージがあったんだけど、まあ、そんな時代じゃなくなったんだなっていう気がする。
まあ業界とか、材料とか、いろんな背景があるとは思うけど、まあそういうのも知ってると面白いよね。
うん。まああとはさ、春菜があの万年筆という、つい何本も、使えるのは一本しかないのに何本も欲しくなってしまうっていうものを集めているおかげで、俺もギター2、3本持ってても春菜にも何にも言われんなっていうのは、こう、なんて言うんだろう、共通認識があってよかったなって思う。
そうね。割と、そのさっきの値段が上がってるっていう話もそうだし、まあ、万年筆、ペンも、ギターも、まあ、自分の手でさ、使えるの
って1個だけやからね。
1回につき1本とか、1つしかまあ使えない。持ち替えて、こう、今日はこれってこう、持ち帰ることはできるけど、同時にその、使うってことは、まあ、普通しないっていうところでも共通点があって、なんかその、似てるよねっていう話。
でさ、理解がない人からしたらさ、それが2個ある必要はどこにあるんだって当然なるじゃん。でも、いや、違うんですよっていう、その説明をしなくてもいいっていうのは楽だなと思う。まあ、万年筆も、その、俺からしたらさ、1個あればいいじゃんなんだけどさ、頭では。でもそうだよね、そのギターと同じだよねって分かれば何本も欲しくなる気持ちはよく分かるし。 さらに言うとマネース10本ぐらいあってもかさばらんっていうのがいいよね。
まあ量はね、そうね。
ギター10本置くとさ、すげえ邪魔なんだよね。そこら辺はちょっと羨ましいなって思う。まあという感じで、その委託販売とか全く知らなかったし、あとね、お店によってやっぱ条件が違うので、その別の場所では手数料 30% プラスなんか1ヶ月置いといたらそんでおしまいですみたいな話だったり、まあいろいろ条件が違うんだけど、少なくとも自分が行ったところは、まあ、非常に対応も良い感じで、なんか、あ、いい経験ができたなって思えた。本当にその使わなくてもったいないなっていうやつが簡単に売れたっていうのもあったしね。というお話でした。